子と
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしている明子と
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。今回は、前回にも言いましたように、ママのアンガーマネジメントについて話してみたいと思います。
はい、
どうぞ。
うん、あのね、私この間
はい、
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の、アンガーマネジメントのセミナーを受けてきたのよ。これねすごい良くて、もともとね、アンガーマネジメントってこう1970年代にアメリカでね生まれた、こうなんて言うんでしょう、心理トレーニングなんだけれども、それを日本にね持ってきて、この協会は、そういう活動をね、アメリカでスタートしたアンガーマネジメントの、心理トレーニングを教えてるっていう協会があるんだけど、いやなんかねこれ学んですっごい良かったなとか思って、ぜひちょっとシェアしたいなと思ってね。
お願いいたします。
私ねこれ学ぶ前にやっぱりなんとなくこう怒ってしまう自分に対してちょっとこう、自分にダメ出しをしてたっていうか、子供ねほら母親としてさつい怒っちゃうこととかあるじゃない、でなんかこうそういう怒っちゃった自分が、あなんかまたこんなことで怒っちゃったとか、なんかねすごいダメ出しをしてた部分があって、でもまずここのセミナーでね教えていただいたのがね、まあ怒ること自体は悪いことではないよって、もう怒るのはもう人としての自然な感情の一つで、こう怒りをなくすのは不可能だからそこは目指さない。だからアンガーマネジメントって怒らないことじゃなくて、怒る必要のあることはちゃんと上手に怒って、で怒る必要のないことは怒らないようにこうコントロールする、自分の怒りに対して、あんな風に怒っちゃった、あんな風にあの怒りを我慢しちゃったみたいな後悔をしないこと、それがあのアンガーマネジメントね目指してるところなんだよね。
なるほど。
そうだからあのこう人がさ怒るときってやっぱりあのそこに大切にしたい思いがあるんだよね。それをこう守れなかった時にこう起こるんだよね。例えばさ、すごい時間にこうきっちりあの約束の時間通りに行くとか、こう時間をねとても大切にしてる人が、あのすごい人が時間に対してルーズなことに対して怒るわけじゃん。それはやっぱり自分が時間っていうものをすごく大切にしてるから、それに対してルーズなことに対してこう怒っちゃうわけじゃん。だからこう怒りの感情が湧くってことは、大切にしてることを大切にできない時に怒るんだよね。
なるほどね。もうそうだね、物壊しちゃったりとかねっていう時に怒ったりするのも、大切にしてるものが壊れた時に怒るもんね。わかりやすく言うと、
だからこれをさやっぱさ子供とかにもね、あの、例えば子供がほら親に対して口答えとかするわけじゃんね、子供もちゃんと一人の人格としてね、いろんな思い価値観、親とは全然違うあの価値観が子供にはちゃんとあるからさ、で子供が怒った時に何怒ってんのとかじゃなくて、なんだろう、この子は何を大切にしたいから今これ怒ってるのかな、
あーなるほどね
っていうのをね、ちょっと考えることによって、その子供がね今怒ってる、それは何かその子が大切にしたかったことが大切にできてないから怒ってるんだ、何を大切にしてるんだろうっていうのをね、ちょっとこう相手を思いやることによって、怒りってやっぱりちょっと冷静になれるしね。そうするとこうむやみやたらに怒ったりとか、あのそんなことで怒ってないでとかさいうふうにこう否定するような、ね、 怒り方ってしなくなるわけじゃない。
うん、なるほどね。理解を、うん、相手の怒りの理解をして、
うん、
する子供とでも大事ということなんだ。
そうそうそうそう。でやっぱりさ、こうあるべきっていう思いが大体はそのこう起こる原因でさ、
あ、そうね、
うんうん、例えば子供はね、親の言うことを聞くべきって思ってるとさ親の言うことを聞かないと怒っちゃうわけじゃん。
はいはいはい、なるほどね。
それとかさ、部屋はね、自分で散らかした部屋は自分で片付けるべきって思ってるとさ、
うん、
部屋片付けないと怒っちゃうわけじゃん。
うんうんうんうん、
で朝は自分でちゃんと起きるべきって思ってると、うん、朝自分で起きてこないと怒っちゃうわけじゃん。
うん、起きなさいってね。
だからそんな感じでさ、こうあるべきっていうのが強すぎるとそこはやっぱり怒りに通じるし、
うん、
でだけどさ、そのこうあるべきっていうのはさ、人それぞれ違うんだよね。
そうね、普通は、うん、何々の普通はってやつは違うっていうやつ、
ね、普通はとかさ、そうこうね、うん、こうして当然でしょうって常識的に考えてとかさ、うん、でもそれってみんながみんな同じ常識を持ってるわけじゃないし、
うん
うん、同じ価値観を持ってるわけじゃないから人それぞれ違うし、うん、あと程度問題も、
うん
うん、例えばもうね約束の時間にぴったり来ないと怒ってしまうのか、うん、まあ5分10分ぐらいの遅れならいいかなって思えるのか、
うん、
その程度問題があってさ、
うん、
だからあんまり強すぎるべきっていうのは、うん、本当に怒りに直結するから、
うん、
こういう人によってべきも違うよねっていう感じで、うん、ちょっとこう和らげると怒りの沸点が下がる、う
ん、なるほど、
うん、
なるほどね
そう、あとねやっぱねこう怒りってこうそのマイナスのエネルギーを持ってる時にこう、うん、怒りの炎はつきやすいらしくて、
はい、
だから普段からできるだけ自分をリラックスされてさせて、うん、こう、うん、マイナスのね感情をなるべくこう減らしてる方が、だってさやっぱイライラしてる時の方が怒りやすいじゃん。
そうね、
うんうん、それとかさ、あとお腹が空いてる時とか怒りやすかったりとかさ
そうだよね、そうお腹空いてる時に怒る人いるよね、すごくとても、うん
だからやっぱり自分がなんかね気持ちの面とか体の面とか何か満たされてないものがあるとやっぱり怒りやすくなっちゃうから、
うん、
うん、できるだけ普段から自分をケアしてなるべく自分を満たすようにご機嫌でいるっていうのが、うん、大事。
例えばね、本当焦ってなんかね焦ってる時こう時って必ず怒りやすくなるよね。ほら時間が経って焦ってる時とか、
うんうん、
なんかこれが終わって終わらせたいのに終わってないから焦って怒ったりとかね、うんうん、早く言いなさいみたいな。確かにそうね、うんうんうん、自分をご機嫌にするってとっても大事だよね。あ、自分をご機嫌にするってことは、うん、アンガーマネジメントの対策の一つってことか。
一つ、そうそうそうそうそう、うん、
うん、
そうやってこう怒りやすい環境に自分を置かない。
なんかね、アンガーマネジメントって聞いた私の印象は、その怒った時に、
うん
う
ん、
すぐ怒らないようにとか、そういう、
あね、6秒待てみたいな
ね。そう、そう聞いたことあるけど、うんうんうん、その前提のところからもアンガーマネジメントの一つなんだね。
まあね、もちろんその怒った時にちょっと6秒待てっていうのもね、うんうんうん、有効な手で、
うんうん、
もうカッと怒ってバーって言っちゃうと大概後悔するじゃん怒りに任せてさ、なんか言っちゃうと、ああ、あんなこと言わなきゃよかったって後で後悔しがちだから、まあちょっと怒った時にね、ちょっとふっとこう、うん、一回って呼吸するとかね、ちょっと6秒待つと少し冷静になれるっていうね、
うん、
そういうテクニックももちろんね、うん、駆使しながら
なるほどね、なるほどね、
うん、でもやっぱりね、こう この主張だけは曲げられない、自分が本当に大切にしているここだけはもう絶対怒らなきゃいけないっていう時はちゃんと怒っていいし、うん、そこを我慢して怒らないでいるっていうことで、やっぱりそれも、うん、あの時なんでもっとちゃんと言わなかったんだろうって後悔につながるから、
うん
うん、だから怒ることが悪いことじゃなくて、ちゃんと自分が怒るべき時はきちんと怒っていい、だから上手に怒る、うんうん、っていうのがすごい大事ですよって言われて、ああなるほどって。確かにさ、なんかこうね、こう相手によってはさ、うん、こう怒りが湧いてるんだけどさ、なんかそれを言えなくてさ、自分の中でこうしまい込んでさ、こういつまでもくすぶってるとかあるじゃん、うん、
あるよね。そうだよね。
だからその時にでも怒ってるんだよって伝えるのはやっぱりアイメッセージ、私はこうされてとても傷ついたから、うん、次からもうしないでほしいとか、
うん、
ね、あんたがこうしたからとかって相手を責めるんじゃなくて、
うん、
私はそれによってどう感じた、だからこういうことはしないでほしいっていうアイメッセージで伝えるっていうことがすごく大事っていうね。
そうなんだね、アイメッセージで。
うん、
なるほど。でもその分析も大事だよね、自分にね、うん、バーって怒るんではなくてね。そうね。でも何だろう、他人に対して怒るのは何かこうちょっとハードルがある、何かほら理性もある、
う
んうん、働く
けど、そうだよね、
家族へって結構ハードルが低くなる、ね、理性の、ね、そう、怒りを抑える理性のハードルってちょっと低くなっちゃって、
うん、
ちょっとね、例えば自分の親に対しても「なんで?」とか言いがちだったりとか。そうそう、
なんかね、家族に対してはどうしても甘えとかもあるしね、なんかほら人に対してはそんなこと言ったらもう人間関係もう壊れてしまって二度と会えなくなるっていうのが、
ね、嫌われちゃったらどうしようとかね、そういうのが先に来てそれがストッパーになるけれど、
家族の場合は ね本当に甘えちゃって、そうこんなこと言っても許してもらえるだろう的な
あるよね、
うん、
ね、確かにそうよね。いやでもすごくなんだろう、怒り、そうね、だから自分がご機嫌にいる、
うん、
ね
え、みんな自分に厳しすぎるんだよ、もっと自分にさ甘くなるのが大事なんだよ、だから。
ああ、そうね、そうね、うん、なんかそのセミナーを聞いてなんか、うん、なんか実践してみたこととかある、なんかの時。
そうね、本当ね、セミナーを受けたばっかりなんで、これから実践しようって思ってるのは、こう怒った時に、自分が怒りを感じた時に、
うん、
こうメモで書いとくといいっていうのよ。
あー、なるほどね。
なぜそれ、どんな出来事があって、
はい、
どうして自分は怒ったのか、
はい、
書くことによって、
うんうん、
第三者の目線でちょっと見れるんだって。だからちょっと冷静になれるっていうか、なんか全然大したこと書いてみるとね、全然大したことじゃないのに私怒ってたなとか、
うんうん
うん、気づけるし、あとそこにね点数つけるといいんだって。
点数、
うん、その怒りは何点だったかっていう、10点がもう本当にもうめちゃくちゃもう人生最大の怒りみたいなのが10で、
はい、
で、そう、ゼロがね、起こってない状態で、今の怒りは何点だったかなって考えると結構ね、冷静になれるんだって。
なるほど。そうすると、これってそこまでいくことじゃなかったのに、
そうそうそう、
私、ちょっと、それよりもっと過剰な反応しちゃったなとか、
そうそうそうそう、そういうのがね、うん、ちょっと冷静にこう数値化することによって、
うん、
ちょっと自分でこう怒りをね、こう後で客観的に見れて、うん、こうコントロールしやすくなるらしいです。なのでちょっとそれ実践したいなと思った。
あ、そうね、
スマホのねメモ機能とかでいいんだって。ああいうとこにちょこちょこって書いとく。
お、 なるほど、
うん、
へえ、
今日は夫にこんなことを言われてすごい腹立った、うん、あの3点とか
そうだよね、すっごい10までいかないって、か 5を基準にして5でもないかっていうと、
うん、
それにそうだって、だって怒るときって、うん、結構同じトーンで怒っちゃうもんね。3だろうが8だろうが、
うん、5
だろうが、
うん、
そうすると3に対しては言い過ぎたかとかいう
こと、そうそう、うん、あ別に 3ぐらいだったら あそこまで怒なくてもよかったんだとかさ、
うん、そうしたらさ、こうなんかイラってなときに、あれこれ今このイラ度は3だったなと思った、あちょっと抑えようかって気にもなるよね、きっと。あ、なるほど、ちょっと実践してみよう。私も
そう、ちょっとそれ面白いね、実践してみようって思った、
ね、だって7とか6とかまで行く怒りってあんまないよね、
うん、でまあ、そこまで行くと、うん、多分それは本当にあの怒ってい
いことだ ね
怒りだから、じゃあ、うん、今度はそれ伝え方の方だよね、うん、あんたが悪いとかじゃなくて、
うん
うん、私はどう思っただからしないでほしいとか、
うんうんうん、そうすると世の中怒ってることは4とか3とかなのかしらね、2とかね、
うん、結構些細なことでね、あの、うん、怒ってたなっていうのが多分こう数値化して書き出すことによって冷静になれるんじゃないかなって、
うん、なれそうな気がしてきた、うん、
ね、
うん、でもきっと1のことにも4に対しても5に対しても普通に怒ってたと思うなるほどね、なるほど、あ本当にそれはアンガーマネジメントだね、
うん、そうなんかね、ほんと90分のセミナーだったんだけど、うん、いやこれねすんごいおすすめします。なんか機会があったらぜひ、あの多分この協会のホームページとか行けばね、こういうところであのセミナーありますとか書いてあるんだろうけど、
なるほど、だって本当に王道のところですもんね、うん、アンガーマネジメント協会って、ね、
そう、よかったです。
あーなんかありがとう、私もちょっとはいアンガーマネジメント
うん、
改めて
ね、まあ本もいっぱい出てるしね、本読んでみるとか、うんうんうんうん、そういうのもねすごい参考になると思うけど、
うんうん、なんかちょっと今目が鱗のような感じ
ね、そしたらちょっとほらこう子供に怒る機会もちょっと減りそうだなっていうね、
そうね、そうね、
あとこう怒っちゃった自分に対しても、あそれは本当譲れない大切なものがあったんだよね、仕方ないよねみたいな、うん、ちょっと自分にも優しくなれるみたいなね、
そうね、本当子供が何を大切にしているから怒ったのかっていうこと
も、ね、その視点もいいよね、
うん、勉強になりました、ありがとうございます素直にあのはいありがとう、うん、じゃあそろそろお時間なので、
はい
はい、それでは、
じゃあまたね
ー、またねー。 Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあればぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません、お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day and I hope to see you in the next episode. Bye.